今日も皆さんの手法の中にアウトラインを書いた紙があったかと思いますので、ぜひそれをご覧になりつつ御言葉を見ていただきたいと思います。皆さんはこれが正しいんだ、こうすべきなんだって分かってでもそれができなかった、そんなふうな経験をお持ちでいらっしゃると思います。例えば近所の誰かに、また学校の友達に、職場の同僚にイエス様のことを証ししようとしたけれども勇気がなくて、またいろんなことを恐れてしまってできなかった。またあることのために祈り続けてきたけれども、本当はもっと祈り続けるべきなんだろうけれども、そのためにずっとずっと祈り続けることができなかった。っていうのは、なかなかその祈りが聞かれない。本当にその祈りを神様は聞いてくださるんだろうか。本当にこの祈りを祈り続けて、この期待が裏切られることってないんだろうか。この時間が無駄に終わってしまうことってないんだろうか。かえって虚しくなってしまうことってないんだろうか。なすべき正しいことが分かっていても、それがなかなかできない。そのような経験は誰であっても、多かれ少なかれ皆さんがお持ちでいらっしゃると思います。では一体なぜ、私たちがそれができない時があるのか。原因は、我々の内にある弱さですよね。神様を恐れずに、周りの人を恐れてしまう。こんなことをしたら、周りの人に何て思われるか。こんなことをしたら余計、ますますこう自分の自由がこう制限されてしまうんじゃないだろうか。本当は神様だけを信頼すべきなのに、それをせずに違うものに信頼を置いてしまう。神様に対して完璧な全幅の信頼を置いていない。神様以外のものに頼ってしまう。言い換えればそれは不信仰、罪ですよね。ではどうすれば私たちそんな罪に対して勝利して神様に従うことができるのか。今日の箇所はそんな我々に対して必要なことを教えてくれる聖書の箇所であります。ヨハネの福音書の12章の20節から26節を皆さんと共に見たいと思います。新約聖書の187ページをお受けください。ヨハネの福音書の12章の20節から26節まで、新約聖書の187ページです。20節から26節までをお読みします。さて、祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベスサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは行って、アンデルに話し、アンデルとピリポとは行って、イエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは、一つのままです。しかしもし死ねば、人が波を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、このようです。その命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。どうすれば私たち罪に対して勝利して、そして神様に従うことができるのか。その第一のポイントというのは、私たちが忍耐し、そして神様の時を待つことだって言います。神の時を待つことが必要なんだって。23節のこの言葉、注目していただきますと、 人の子が栄光を受けるその時が来ましたというふうに書かれています。ヨハネはイエス様がずっとその時はまだであるということを何度も何度もおっしゃっておられたことを教えております。ヨハネ福音書が示すのは、まず第1回目はカナの婚礼においてブドウ酒が尽きたことを知らせに来た母マリアに対してイエス様はそのことをおっしゃっておられます。聖書の御言葉を挙げていただけますでしょうか。ヨハネの福音書の2章の4節です。新約の159ページ、ヨハネの2章の4節、イエス様が初めてそのカナの婚礼において奇跡をなされたその時に母マリアに向かってこのように言われています。2章の4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんというふうに、ご自分の時がまだであるということをおっしゃっておられます。また次にはこのヨハネの福音書の7章の6節と8節、そこもまた ご覧ください。7章の6節と8節、イエスの兄弟たちがイエス様に対してカリオの祭りに出かけていって、そして弟子たちに自分の技を表したらどうだって、そんなことを提案するんですけども、それに対してイエス様がおっしゃった言葉、6節ご覧いただきますと、そこでイエスは彼らに言われた、私の時はまだ来ていません、しかしあなた方の時はいつでも来ているのですと。私の時はまだ来ていませんとおっしゃられました。また8節でも、あなた方は祭りに登ってください、私はこの祭りには行きません、私の時がまだ満ちていないからだって、私の時がまだ満ちていないから。またその次には7章の30節、この同じ7章の30節をご覧いただきますと、イエスの教えに対して憤慨した人たち、その人たちがイエス様を捕まえることができなかった理由として語られているのがこのことです。7章の30節、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけたものはなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからである。この同じように8章の20節をご覧いただきましても同じことが書かれております。8章の20節、イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話された、しかし誰もイエスを捕らえなかった、イエスの時がまだ来ていなかったからです。一体イエス様は何を、またどんな時をお待ちになっておられたのか。そのことを知るために少し今日のこのテキストの前の箇所ですけれども、ヨハネの福音書の12章の12節、13節をご覧いただきたいと思います。ヨハネの福音書の12章の12節、13節。このようにあります。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、白の木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。群衆がイエス様のエルサレム入場を熱狂して迎えました。その時に彼らは、こうありましたね、13節。白の木の枝を取って出迎えのために出て行ったというふうにあります。白っていうこの植物はなかなか私たちあまり聞くことはありませんけども、別名では夏目足ということで、そう言うと分かる方もたくさんいらっしゃるかと思います。実はこの夏目足、別名ではこの白っていうのはエルサレム近郊には生えていない植物だそうです。ということは彼らはイエスが来ると、イエスが来られるということを聞いて、そしてそのすぐ周りにあった白の木の枝を取って、そしてイエス様の入場のためにそれを敷いて歓迎したというわけではないわけであります。わざわざそれをどこがはっきりわかりませんけれども、行ってその白の木の枝を取って、そしてイエス様の入場のためにそれを敷いたということであります。一体なぜ彼らはその白の木の枝を取ったのか、それを用意したのか、それはある 歴史的な事件、出来事と関係しております。紀元前2世紀頃、イエス様のこの当時からして200年ほど前、このイスラエルの国はシリアの支配下にありました。そして特にアンティオコス4世という王がその当時のイスラエルを支配していたわけであります。そしてこのイスラエルの民というのは大変な迫害を受けました。どんなふうな迫害が書くかと言いますと、彼らが大事にしていたその聖書という聖書は全て焼き払われた。もちろん彼らは簡単には焼かれないようにという確定をおりましたから、全部が焼かれることはありませんでしたけれども、たくさんの聖書が焼き払われてしまった。割礼も禁じられてしまった。またエルサレムの神殿は偶像の宮にされ、偶像がそのエルサレムの神殿の至るところに置かれてしまった。そして彼らはそこで豚を犠牲として捧げることさえも強要されたというんです。豚というのは本来捧げることが許されていなかった動物ですよね。それをシリアの王たちが、兵隊たちが無理やりイスラエルのためにさせたわけであります。非常に強い迫害がそこでなされたんです。その当時多くのイスラエル人たちはそれに対して反抗して、多くの人が殉教したと。いう記録が残っているそうであります。そしてそんな状況のもと、ついにシリアに対する反乱が起きたというんです。そしてそれを指導したのがハスモン家という祭司の一族で、やがてその中のマカバイオスというその家の人物が率いる一軍がシリアを破ったんだ。そしてエルサレムの神殿の奪回に成功したと。その時のことは旧約聖書の外典の第二マカバイ記っていうところの10章で書かれているわけですけれども、そこをご覧いただきますと、このようにあるんです。彼らはティルソス、実をつけた枝、さらには白の葉をかざし、ここで出てくるんですね。白の葉をかざし、御座の清めまで導いてくださったお方に賛美の歌を捧げた。彼らは、そのイスラエルを、シリアのその圧政から解放してくださったその、ことの喜びを、その白の葉をかざして、そして賛美の歌を捧げたんだ。その後イスラエルは再び神殿を失います。シリアの反抗というんですか、それによって。そして今度は同じそのマカバイオス家の一族の、今度は先ほどの兄弟のこの兄が神殿を取り返すのに成功したんだ。で、その時にもこのように書かれているんですね。シモンとその民は歓喜に満ちて白の枝をかざし、盾ごとシンバル、十二弦を鳴らし、賛美の歌を歌いつつ要塞に入った。イスラエルから大敵が根絶やしにされたからである。同じように白の枝を彼らはかざして、そして賛美の歌を歌いつつその要塞に入っていくんです。このようにその白の枝っていうのは、イスラエルのためにとって自分たちの民族が独立した。また、あの厳しい国の圧政の中から解放されたっていうその記憶と深く結びついていたわけであります。けれどもその独立というのは長くは続かず、わずか100年足らずでまた別の大国がこのイスラエル、当時のユダヤを支配するわけであります。それがそのローマ帝国であります。イエス様の時代、まだローマの支配下にあるイスラエル人たちが、主の気を持って、この主イエス様のエルサレムを迎え入れたって。あの、独立と解放の象徴である主の枝を振りながら、それを敷いてイエス様を迎えたっていうのは、もう彼らが何を意図して、何を意味して、何を期待して、イエス様に対して主の枝を持ってきたのかというのは、もう皆さんお気づきですよね。彼らは、イエス・キリストが、マカバイオス家のあの兄弟のような解放者を求めていたんです。このイエス様こそが、このローマの圧政から自分たちを救い出してくださる。そのことを彼らは期待していたんです。ですから先ほどお読みしましたけれども、12章の13節、大声で叫んだその言葉の中にこうありましたよね。ホサナ、祝福あれ、 主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にっていうこの言葉です。彼らが期待していたのは、自分たちの政治的な王になってくれて、そして自分たちのローマの圧政から救い出してくれる、そんな政治的指導者、リーダーシップを彼らは期待していたわけであります。彼らにとってメシアというのは、力を持ってこのローマからの独立と解放を勝ち取ってくれる王であるはずだったんです。このイエスという方にはそれだけの力があるというふうに彼らは考えておりました。どうしてかというと、彼らはそのイエス様が、成してくださった奇跡を見たからであります。今日のこの箇所の直前である17節と18節ご覧いただきますと、こんなふうにあります。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中から蘇らせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証をした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。イエス様が死人のラザロを蘇らせた。それを目の当たりにした人は、このイエスこそがメシアだって、そう思った人はたくさんいたはずです。そして彼らの多くが期待したことっていうのは、このイエスこそがそのローマっていうその国から自分たちを解放してくれるイスラエルの王だというふうに彼らは期待したわけであります。そしてそのラザロが復活したという話を聞いた人たちは、さらにその噂をだんだんだんだんと広めて、そして多くの人がそのイエス・キリストに対して違った期待を持っていってしまうわけであります。けれども、このイエス・キリストをそういった政治的な王とする動きはここに始まってはおりませんよね。ヨハネが教えるのは、もうそのヨハネの福音書の6章にそのことがあったんだって。ヨハネの福音書の6章をお分けいただけますでしょうか。5000人の給食の話が出てきます。この時に、イエス様は、5000人の男性だけですよね。おそらく1万人を超えていたんではないかと思われますけれども、そのような多くの人たちに対する給食、食事を与えるわけであります。多くの人がその奇跡を見て、信じたのは、期待したのは、このイエスこそが自分たちを守り、導いてくれる、自分たちの必要を満たしてくれる方であるんだ。それを彼らは期待したわけなんです。ですから、14節、15節でこうあります。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だ、と言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしておられるのを知って、ただ一人また山に退かれたって。多くの人はそれを、奇跡を見て、信じたんです。この方は、神様から使わされたものだって。けれども、彼らが考えていたのは、自分たちの王となって、そして自分たちの必要を満たし、そしてローマの国から解放してくれる、そのような王を彼らは期待していたんです。群衆の期待していたもの、そしてイエス様の与えようとしておられたものは、もう全く違うものでありましたよね。もうそれは私たち、マルコの福音書からも散々見てまいりました。悲しいことに、その彼らの期待というのはずっと十字架まで続いていくんだって。イエス様が与えようとしておられたのは、ただ一民族の政治的な独立ではなくて、私や皆さんを含む全ての民族、全ての人の永遠の救いというのをイエス様は期待しておられたんですよね。もちろんイスラエルというのは神様から見て特別な祝福のうちにあります。選びの民です。けれどもイエス様は、ただ単にイスラエルの民だけを、その当時のローマの圧政から救い出すためにこの地上に加えたわけでもありません。すべての民のため、すべての民族の救いのため、祝福のためにイエス様が来てくださったんだって。そして今回のこのテキストの中で、そのことが象徴的に明らかにされる出来事が起こったんですね。それはこんな記事です。20節。 祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。そしてその幾人かのギリシャ人たちがピットのところに来てイエス様を紹介してほしいということを願うわけであります。これは重大な時を知らせる出来事でありました。ここから初めてイエス様は時が来たというふうに言われるんです。また時が来たというような表現はこの後も何度か続きます。それはイエス様がこの地上に来られた本当の目的、つまり多くの人の罪を背負って十字架で亡くなる。そしてその時がいよいよ来たことを知らせる出来事だったんです。イスラエルのためだけではなくて、その当時、イスラエルの民っていうのは、自分たち以外のことを異邦人というふうに呼んでましたもんね。ユダヤ人だけが神の選びの民である。ユダヤ人だけが神様に特別に選ばれた民である。そして、それ以外の民族っていうのは、低く見下げておりました。異邦人っていうのは、軽蔑する言葉でありました。自分たち以外の民族であること、神様の恵みに預かれないことを軽蔑するような、そんな風な言葉だったんです。ギリシャ人というのは、その異邦人の代表であります。っていうのは、その当時、ユダヤ人の中で特にギリシャ人が一番関係があったからです。ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、ってそんな風な言葉がありますよね。先民であれ、先民でなかろうと。っていうふうな意味です。イエス様は、ユダヤ人の祝福のためだけに、この地上に来られたんじゃないって。すべての民族のために、この地上に来てくださったんだって。ギリシャ人を含むすべての異邦人、すべての民族のために。実はこの20節にある祭りというような言葉がありますけれども、この祭りとは、イスラエルの三大祭りの吸い腰の祭りのことです。そのことは12章の1節をご覧いただきましてもわかります。イエスは吸い腰の祭りの6日前にというふうにあります。イエスはもう十字架にかかる1週間前が来ていたんだって。もうそれを切っていたんだって。いう時期だったんです。皆さんよく知ってらっしゃいますよね。イエス様が十字架にかかられるのは、一年を通していつでもよかったのかどうか。この吸い腰の祭りの時でなければいけなかったのか、それでもいつでもよかったのか。吸い腰の祭りの時でなければなりませんでしたよね。そのことは皆さんよくご存知です。第一コリントの5章の7節、もうそこは開けませんけれども、イエスが吸い腰の子羊であると。いうふうな表現がなされております。祭りの時に殺されるその一切の子羊、実はそれがイエス・キリストなんだって。その当時から見て約1000年以上前、1400年ほど前の事件である出エジプト。その時になされた初子の死、それを逃れるために一切の子羊の血が門柱とかも塗られましたよね。それが塗られた時にその家の振りかかるべき災いというのは、それが吸い越された。通り過ぎていったって。実はそれは、それから約1400年後に、すべての人の罪を背負って、亡くなって、そしてすべての人の命を救うために、なされる神の一人子、イエス様の十字架を表していたんだって言うんです。イエス様の十字架っていうのは、実は1400年も前から、そんなふうな形によって、表されていた。イエス様の亡くなる時というのは、その吸い腰の祭りでなければいけなかったって。だってイエス様というのは、その吸い腰の子羊であったからです。また、イエス様が十字架にかかられるその年、月日というのも、実は旧約聖書、ダニエル書の9章、よく言われる70週予言と言われているけれども、そのダニエル書の9章にも予言されてますよね。なんとこれはイエス様が十字架にかかられる600年 ほど前に予言された予言であります。そんな前からイエス様がこの時に、この日に十字架にかかられるんだということが予言されていたんです。これらのことから私たちは一体何を学ぶべきなのか。すべてのことには神様が定めてくださったその時があるんだっていうことですよね。私たちがいつもいつも絶えず学ばなければいけないこと。すべてのことには神様のお定めになった時があるんだってことです。イエス・キリストは杉越の子羊であったがゆえに、イエス様が十字架にかかるのはこの杉越の時でなければいけなかった。私たちはいかがでしょう。神の時を待つことなしに、待とうとはしないで、神様早くしてください。早くこのことを成してください。早くこの問題を解決してください。いうふうに祈ってしまう時が、ひょっとしたらよくあるんじゃないでしょうか。熱心に祈ることは必要なことです。けれども、熱心に祈ることが実は神様をせき立てて、早くその問題が解決されるように、早くその支援がなくなるように過ぎ去ってしまうことを私たちは祈ってしまうことってないでしょうか。イエス様はずっといろんな言葉を通して、いろんなことを通して、弟子たちに教えておられたんですよね。私の時はまだだって。しっかりと神様が定めておられた時があるんだって。それを、神の子であっても、私であっても、待つ必要があるんだって。だからあなた方も、待つ必要があるんでしょうって。私たちは、この神様の定められた時こそが、最善の時であるというのは、十分分かってますよね。よくご存知です。神様は決して間違いなんてされない。必要でないことなんかされない。決してあり得ないことですけれども、私たちの勝手な願いで、私たちの勝手な行動で、神様のご計画が狂ってしまうなんてことがあってもならないんですよね。私たちは神様がなされること、それを一つ一つ神の時がなされるということを心から期待してなすべきです。イエス様さえもそれをただひたすら待ち続けられたって。1年前でもいけなかった。1年後でもいけなかったって。1日違うだけでもいけなかったって。はるか何百年、何千年も前から定められていたことが定められて予言されていたんだってです。すべて神様の導きがあるんだってです。それは私たちにとって励みにはなってこないでしょうか。私たちの周りにあるたくさんの問題、いろんな試練、私たちはそれがいつ、どのようにして解決されるのか全然わからないって。先の見えない苦しみっていうのもありますよね。けれども、その時に私たちが覚えなければいけないのは、神様はしっかりとご自分の時をお持ちなんだって。必ず神様がその最善の時にそれを出してくださるっていうことを心から期待しているかどうかです。闇雲にその問題が早く解決されることを願って、なんとか自分でその問題を解決してしまおう。こんなことはもう良くないじゃないかなと思いながらも、それをしようとして、それをすることによって早く問題から解決してし、されようと思ってしまうことってないでしょうか。聖書の中でもそういったことをしてしまった人物たくさんいると思います。例えばアブラハム。彼に与えられた約束っていうのは、彼を通して地上の多くの民族、すべての民族が祝福されるということであります。そして、彼の子孫が増やされて、そしてその子孫をも神様は祝福してくださるということですよね。ちょっとそこの聖書の箇所を開けていただきたいと思います。創世記の12章でもそのようなことが書かれておりますけれども、また、13章でもそのことが書かれておりますけれども、15章をお開けいただきたいと思います。 15章の1節以降をご覧いただきますと、これらの出来事の後、主の御言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後取りになるでしょう。と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。という非常に有名な聖書の箇所であります。もちろんこの前に何度も神様はアブラハムを通してあなたに子孫が与えられる。あなたの子孫はたくさん増し加えられるということを予言してましたよね。けれども、なかなかその神様の約束が成就されない。なかなか自分に子供が与えられない。1年待ち、2年待ち、3年、4年、5年、6年が過ぎていくと、だんだんだんだんアブラハムも不安になってくるんですよね。その不安を私たちはこの15章の2節3節で見ることができますよね。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がいません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるでしょうか。また続けてご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。アブラハムの焦りが見て取れますよね。アブラハムの神様に対する不平が読み取れますよね。神様、あなた私にまだ子供くださらないじゃないですか。だからあの奴隷が私のこう後を継いで、そして神様はあの約束を成してくださるんですよね。そういう意味だったんですよね。そんな風にアブラハムは神様に対して問いかけるわけであります。それに対してアブラハムが言われたのはそうでもないって。あなた自身から生まれ出てくるのをしっかりとお前の子供が生まれてるんだって言うんです。そのような養子じゃないって。そのような約束をアブラハムは信じるわけであります。それが彼自身の義と認められるわけであります。けれどもその続く16章をご覧いただきますと、なかなかまだそれでも子供が与えられないことに対してアブラハムはさらに焦りを感じるんです。ひょっとしたら、自分とこの妻のサラではなくて、サラ以外の女性から自分の子供が生まれ出てくるんじゃないだろうかって。サラも同じような心配を持っていることがわかります。そして、彼は、その、ハガルを、との間に子供を産むわけであります。イシュマエルですよね。イシュマエルができたことによって、アブラハムとそのサラの関係というのは問題を起こします。またイシュマエルが生まれたことっていうのは、この後またたくさんのいろんな問題っていうのを生んでいくわけであります。聖書を見たときに、明らかにそれは、神様の大きな御心の中には、神様のご計画の中には入っておりましたけれども、神様の一番の御心ではなかったと思います。もちろん神様はアブラハムがそういった行動に出ることはご存知でした。けれども、本当ならばアブラハムは、神様の約束を信じて、サラとの間に子供が与えられるというふうに信じるべきだったんです。もちろん彼は最初そう信じたと思うんです。そんな節があるんです。はっきりと、アブラハムには神様から、サラとの間に子供が与えられるというふうには書かれておりません。けれども、このずっと前に創世記にありましたよね。女性が作られた時に、2章の24節、それゆえ男はその父と母を離れ、妻と結び合い二人は一体となるのだよ、と。いつも結婚式の時にはほとんどと言っていいぐらい引用されるこの聖書の箇所です。一夫一婦制を聖書は明らかに支持しております。アブラハムはこの妻サラ との間に子供が与えられるというふうに考えるべきでした。おそらくそう考えていたでしょう。けれども、なかなか神様がその子供を与えてくださらないことによって、だんだん焦りが出てきたんです。そして、その焦りから迷いが生じ、そしてその迷いからそういった問題が起こった。ハガラとの間に子供を作ることが、神様の御心なんじゃないだろうか。そのことが大きな問題をまた後々生んでいくわけであります。私たちも同じように、神様がこうすべきだ。神様はこういう約束を私にくださってるっていうのがあったら、それに対して忠実に死に続けるべきなんですよね。自分の勝手な計画で、いや、これはこうなんじゃないだろうか。神様はこういうのは喜ばれないかな。けども、待ちきれないから。そんな風な思いでもって、焦って、神様に喜ばれないことをしてしまうことってないでしょうか。私はしっかりと神の時があるんだってことを待ち続ける必要があるんだって。またその、私が学ばなければいけないことのその第2番目は、その後の結果を考えるということであります。その後の結果を考えるということ。イエス様はここで大切なことを教えようとしてくださっています。もう一度このヨハネの福音書の12章のテキストに戻っていただきますと、こうありますよね。誠にあなた方に告げますというこの言葉、24節です。この言葉は大切なことを伝えようとする時のヨハネの福音書が示すイエス様の道徳な表現です。イエス様は、その時、神の時を指して、栄光を受けるその時が来ましたと、いうふうに言われましたよね。23節の後半です。栄光を受けるその時が来ましたって。しかしこの言葉の真意というのは、なかなか多くの人に対しては理解しがたった、というふうに思います。間違いなく。ある意味では、この言葉こそ多くの群衆が、弟子たちが期待していた言葉ですよね。待っていた言葉です。だって違います。多くの弟子たちや、また、多くの群衆たちは、ほとんど全ての、その周りにいた人たちっていうのは、期待したのは、イエス様が、この地上で王となってくださることでしたよね。そして、自分たちをこの、ローマの圧政から救い出してくださる、それを彼らは期待していたんです。そんなことを彼らは期待していた中で、イエス様は言われたんです。栄光を受けるその時は来ましたって。それを聞いたら皆さん、どのように思ったと思います？周りの人は。ああ、いよいよその時なんですかって。いよいよイエス様がそのお力をもっと多くの人に見せられて、いよいよイエス様が王様としてその技を成してくださる時なんですね。いよいよ私たちのその、この支配が、そのローマから解放されるその時なんですねっていうのを多くの人がそのいうふうに勘違いしたはずなんです。けれどもそれに続いてイエス様が言われたのはもうそれとは全く逆の言葉です。誠にあなた方に告げます。その後です。一粒の麦がもし死に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますっていう。彼らが期待していたような言葉とは全く違う、逆のことをイエス様はおっしゃるわけです。地に落ちて死ぬっていうことは実に惨めな表現ですよね。イエス様は先ほど言われたんです。栄光を受けるその時が来ましたって。栄光を受けるその時が来ました。素晴らしい時が来た。いよいよその待ちに待った時が来たって。そしてそのすぐ後に言われたのは、麦の例えを話してますけど、もちろんこれはイエス様のことです。一粒の麦が落ちて、そして死んで多くの実を結ぶって。は？麦が地に落ちて死ぬ？どういうことなのかって。多くの人は思ったはずなんです。栄光を受けることと地に落ちて死ぬことっていうのは全く正反対のことですけれども、しかしそのまさに正反対の 言葉の中にイエス様の真意というのがあったんですよね。イエス様にとって栄光を受けるというのはこの地上において王となることではなかったです。イエス様にとってこの栄光を受けるというのはこの地上において多くの人たちの誉れや称賛を受けることではなかったですよね。イエス様にとって栄光を受けるというのは多くの人の益のために、多くの人の魂の救いのためにご自分の命を捧げて、そして十字架上で死んでいくことです。ご自分の命を捧げて、そこまで神様に従っていくっていうのが、そのイエス・キリストのおっしゃられた栄光なんです。私たちも同じように思う必要があります。私たちが求める栄光というのは何なんでしょう。この地上でたくさんの人から誉れを受けることなのか、それともこの地上で富を築くことなのか。イエス様がおっしゃる栄光っていうのはそうじゃないって。周りの人からの栄誉を受けることではないって。物質的に満たされることでもないって。多くの人のために自分を犠牲にしていくこと。神様の御心に従っていくということ。たとえそれが周りの人から見て惨めに映ることであったとしても、神様に従っていくということ。それこそが栄光なんだ。それこそが本当の栄光なんだ。ということをイエス様のここでおっしゃるわけであります。そうして初めて実を結ぶ。イエス様はそんな十字架の出来事を栄光というふうに呼ばれたわけであります。当時の人たちっていうのは、目先のことばかりを考えて、目先のことだけを考えて、イエスが地上の王様となってくれて、そして自分たちを養い、自分たちを守ってくれることだけを期待しました。けれどもイエス様は、そこにたとえ地上の王国があっても、本当の救いないことをご存知です。イエス様は、明らかに先を選ばれたんです。イエス様は確かに本当の必要を選ばれたんです。この麦が死んで、そして多くの実を結ぶっていうのは間違いなくイエス様のことを指しています。けれども、イエス様のことだけではないですよね。っていうのはその続く言葉の25節からもわかります。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですって。明らかにこれはクリスチャンに対して言われていることです。イエス様がそうであったように、イエス様に続く我々クリスチャンたちも、イエス様に倣って、本当の栄光を求めて、先を見つめて、他の人の必要のために、自分を犠牲にして自分を捧げていくということ。これが、すべきなんだって。自分の命を愛する者と自分の命を憎む者、この対比がなされていますけれども、これは、今のこの日本語で言うような、自分の命を憎むっていうふうな言葉の解釈で、自分がこう今生きていることを、卑下するとか、そのことを悔やむっていうような意味の言葉ではありません。これはイスラエル人的な、イスラエルのこの表現で、対比になってるんですよね。比べることになってるんですよね。一方を選び、一方を選ばない。そういうふうなことに、使われることです。一方の方を優先し、一方の方は、それほどは優先しない。そんな風な時に使われる言葉です。ローマ書の9章の13節や、ローマの9の13や、マラキ書の1章の2節、3節にその言葉が書かれております。主はヤコブを愛して、エサウを憎んだというような言葉です。神様は本当にヤコブだけを愛して、エサウを憎んだのか。そんなこと聖書は教えておりません。神様は、ヤコブを選び、そして、エサウは選ばれなかったんです。つまりこの25節の自分の命を愛する者とは、この世における自分の命や栄誉、財産や時間、関心、そういったものを第一にして、それに対して最大の関心を払って、そしてそれを最優先するものっていう意味です。そしてそれに 対して、この世でその肉、命を憎もうというのは、それほどは愛さないんです。何でもかんでも自分のことを最優先しない。偏愛しない。私たちっていうのは、自己中心的になってしまっている時っていうのは、往々にして自分のことしか見えてない時っていうのはありますよね。様々な苦しみの中にある、様々な試練の中にある。ある人が自分に対して悪をなしてきたって。そういうことがあった時っていうのは、私たちは、時には自分のことしか見えない時っていうのがあるかと思います。自分のことを一番かわいそうに思い、自分のことが一番正しいように思い、そして自分のことを一番守ろうとするような、そんな状況になってしまうこと。けれども、我々クリスチャンはそうであってはならないんだ。私たちクリスチャンは、様々な状況の中にあっても、他の人のことも顧みるような、そういうものでなくてはいけないんだ。自分の思いや自分の願い、自分の計画というのはもちろんあります。けれども、それ以上に神様の御心、神様のご計画、それを私たちは優先する必要があるんだって。私たち少し前のピリピリの学びからもそれを見てまいりましたわね。本当のクリスチャンというのは、本当に救われているクリスチャンというのは、神様の御心を何よりも最優先するんだって。周りの人のことも愛そうとするんだって。周りの人に使えようとするんだって。周りの人に必要に応えようとするんだって。いうのが本当のクリスチャンだって。面白いのは、パウロも、まだこの言葉をおっしゃられたイエス様も、違う表現を使ってるんです。違う言葉を持って表してるんですけども、同じことを言ってるんですよね。聖書の中で、たくさんの人が、たくさんの経験であるとか、たくさんの価値観であるとか、そういったものを持っておられます。それによって、いろんな教えが出てきますけども、どれとして矛盾する教えなんてないですよね。神様は、お一人お一人の、それぞれの、人たちの経験、学び、そういったものを用いて、神様の御言葉を伝えようとします。パウロの言ってること、イエス様のおっしゃってること、表現は全く同じではないけれども、同じことを教えてるんですよね。それこそが本当のクリスチャンなんだって。永遠の命に至る道だって。私たちクリスチャンというのは、神様が全てのことを導いてくださっているというのを知っているものであります。ですから私たちは先のことを見よう見ようとするんです。もちろん他の人に使えていこうとすることもあります。けれどもそれ以外にも私たちはかつてイエス様を信じる前よりは先のことを考えるようになったんじゃないでしょうか。私自身の証からしてもそうです。かつてはその時が楽しければいい。このことがあったら、こんな楽しいことがあるだろうって。そういうことで、短絡的にしかものを考えないことがありました。けれども、イエス様を信じて信仰を持った後に、もちろん、ある時には、目先の欲、そういったものに負けてしまって、何かこう、良くないなと思うことでもやってしまうことっていうのもありましたけれども、けれども、明らかに変わったのは、先のことを見よう見ようとする、気持ちができました。だってクリスチャンというのは知ってるんですよね。神様がいらっしゃること、そして神様が我々の選択を、私たちがどんなことをするかというのを見ておられるんだということ、そして神様が私たちが様々な選択をしたときに、それに対してそれに応じた報いを与えてくださるというのを知ってるんですよね。神様はどんなことであろうと、善であろうと、悪であろうと、すべてのことについて、正しい報いを与えてくださるんだというのを知ってるんですよね。ですから私たちクリスチャンというのは、完璧にはそうはいかなくても、 少しずつ少しずつ先のことを見据えるようになった。そして少しでも全体的に見て、少しでも永遠っていう長い観点から見て、少しでも神様の観点から見ようとして、そしてどっちが益になるのかっていうのを私たち考えようとしますよね。かつてはそんな目で物を見ようとしなかった、物を見ようとはできなかった、それが明らかにあるんだって。今さまざまなことが人間的に見て順調に進むことよりも、神の御心がなされて、そしてある時は苦しむことの方が必要なことっていうのが私たち分かりますよね。あるんだって。問題はそれが頭で分かってても、なかなかそれが受け入れられないということです。その時に私たちどうすべきなんでしょう。イエス様の模範を見ることです。そして少しでも永遠の観点から見ることです。今私がこの苦しみから解き放たれてすぐに平平凡凡と暮らしてしまうことと、そして今私がいろんな苦しみにあって、そしてその中に成長することによってますます主の技がなされていくこと、ますます自分自身が成長して、周りが成長して主の御技がなしていくこと、どちらが益なのかっていうのをしっかりと考えることです。そして第3番目に私たちが覚えるべきことっていうのは、天での報いを覚えるということであります。天での報いを覚えるということ。26節をご覧いただきますと、私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。というふうに、イエス様に従って、歩む者たちに対しては、必ずその、良い報いがあることをイエス様は教えておられます。非常に感謝なのは、私たちがその神様から与えられる報いっていうのを励みにして生きることをイエス様は卑しいというふうに非難されなかったことです。私たち人間というのはなかなか弱いものであります。こちらの方が永遠ということから見ても価値があるんだと分かってても、なかなかそれが選べない。そんな私たちに対してイエス様が教えてくださるのは、いいかしっかり覚えておきなさいって。もしあなたが神様に喜ばれる選択をするんだったら、確実に神様はそれに対しても報いを与えてくださるんですよって。それを励みとして日々の選択をなしていきなさいって。いうわけなんです。この当時、この話を聞いていた彼らのその周りは、麦がたくさん実っておりました。あと1ヶ月もするかしないかっていう、その時期に収穫の時が待っていたんです。日本でいうと米がたくさん、稲穂がたくさん実ってるんですよね。そんな状況の中にあってイエス様がこの麦の話を言われたって。麦なんてその当時どこにでもある四角兄弟でした。その巻かれた麦が必ずしも実を結ぶかというと、そうじゃないですよね。イエス様もここでも明らかにおっしゃっておられます。もし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。もし死ねば豊かな実を結びますって、明らかに仮定法というか可能性があるんですよね。実を結ぶ場合と実を結ばない場合もありますって。日本においてはこのお米を育てるときに、しっかりとこう、稲を作って、そしてそれを、あるときに田んぼに行って、こう、一本一本、それこそ昔は手で植えましたよね。この当時のイスラエルというのはそんな、まめなことはしなかった。ですから、かなりたくさんの種が、麦が、風で飛ばされてしまったり、することもあったと思います。またこの麦と訳されているこの言葉は、麦以外の、例えば穀物に対しても使われた言葉です。いろんな植物の種に対しても使われるようなことがありました。ですから、たくさんの種がこう巻かれて、それら全部が実をなすかというとそうではないですよね。あるものはたくさん実を結ぶでしょうし、あるものは全然実を結ばないで終わってしまう。そんなこともあるんだって。 この夏、グレースの宣教師たちが多く来てくださって、福音の種を撒いてくださいました。私たちなかなかその種がすぐには実る現場を見れないかもしれない。けれども、私たちが期待することができるのは、祈っていることができるのは、まず先週たくさんの人が来られたって、今週、この教会に来てくださることを願うことができますよね。今週もグレースの人たちといろんな方法でコンタクトを取ってくれること、またこの教会のメンバーたちとコンタクトを取ってくれることを私たちも願います。すぐには実がならないかもしれない。けれども、今日はダメでも来週教会に来てくれるかもしれない。再来週、来週に来てくれるかもしれない。別の機会に、また別の教会かもしれない。そこに導かれるかもしれないって。その時に初めて私たちの蒔いた種が実るかもしれないって。長い間病院での行かせてもらうと、なかなかこう、私の話を聞いてくださらない方もいらっしゃいます。けれども、好意的に聖書の話を聞いてくださる方のうちに何人かは、昔教会に行ったことがありましたとか、昔教会学校に行ったことがあるんですよって。たとえ信仰は持っていなくても、その時に福音を聞いてくださったって。そんな人たちは、何人かは、御言葉を覚えていてくださったり、少なくとも福音に対して好意的にいてくださるって。そしてそんな人たちが病院での働きを通して救われていくって。種っていうのは、すぐには実がならないかもしれませんけども、その人さえ心を開けば、いつでもその実がなるんですよね。同様に、我々のなすことも、必ずしも、私たちの蒔いた種が、私たちの神様が喜ばれると思ってなしたことが、すべてが実を結ぶとは限りませんよね。けれども、私たちがそういったことが、すべて見えるかどうかわからない。わからないからこそ、すべてのことを全力を持って、また可能性のあることを少しでも探して成していくべきなんですよね。しかしその実が結べば、やがてそれは、初めに小さなことであろうと、素晴らしい大きな祝福になることもありますよね。ある人は簡単に声をかけただけかもしれない。けれども、そんな声をかけられた人は、そのことを通して教会に来て救われた。というのも聞きますよね。パッて私の頭の中に思い浮かんだのは、新学生の祖母君ですけれども。駅前で友達と話していたら、教会に来たらどう？特別伝道書会のチラシを渡されて、そして行ってみようかなと思って来たって。また私自身が非常に関心があったのは、近藤先生をこう誘われた方、どんな方なのかなというのは非常に関心があるんですけども、中学生当時の同級生の、その、女の子が、近藤先生を教会に誘ったっていうようなことを聞きましたけども、誘った本人からすると非常に、ひょっとしたら、まあ勇気は言ったかもしれませんけども、気楽な気持ちで、この人もひょっとしたら教会に来てくれるかもしれないって。そんな気持ちでたくさんの人に声をかけたかもしれない。けれども、そのことを通して、ある人が救われて、そしてその人を通して、また今度たくさんの人が救われていく、たくさんの人にがなっていくって。それを見てますと、まさしくこの、無意の、例え、自然界でも当然のことですけれども、霊的な世界、このキリスト教の世界の中にあっても、行われていることがわかりますよね。私たちも小さなことであっても、期待を持って出していくことができますよね。私たちっていうのはひょっとしたら応援して、大きなことっていうのは、しっかりと祈って、準備をして、することっていうのは多いと思います。私自身もそうです。けど私自身も、後で反省してしまうことが多いっていうのは、実は意外と簡単なことだって。こんなことをいちいちこう、祈って真剣に考える必要ないだろうと思って行動したことが後で、あ、もっとこうすればよかった。こうしたらもっともっといいことができたのになって。もっと神様の御業がなされたかもしれないのにな。証ができたかもしれないのになって思って反省することがあります。 小さな出来事であっても、それに対して私たちがしっかりと忠実であること。それが、マタイの福音書の25節でも教えられておりましたよね。小さなことに忠実であったから、わずかなものに忠実であったから、私はあなたにたくさんのものを任せ、これが、イエス様を信じて救われたクリスチャンの姿です。ぜひ、皆さんも、本当に小さなものであっても、そのことの、通してどんなに素晴らしい可能性があるかという、その可能性に目を向けてくださって、神様の技に期待して、感謝を持って、出していただきたいと思います。最後一言お祈りして、今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、心から神様の素晴らしい御業を覚えて感謝申し上げます。このイエス様のこの当時、多くの人たちは、目先のものに目を奪われて、物質的な祝福、それを第一に考えてしまう傾向がありました。けれども、それは、その当時の民の問題だけではなく、今の私にも同じく通じる問題であります。さまざまな物質やさまざまな見た目の祝福、そのようなものにばかり私たちが目を留めるのではなく、本当に私たちが神様の観点でもって、さまざまなものを見ることができますようにお働きください。私たちはしっかりと神の時を忍耐を持って待ち続けることができますようにお働きください。また神様、私たちは本当の栄光が何であるのか、そのことについてもしっかりと理解することができますようにお働きください。この地上で多くの人に評価されることが本当の栄光なのではなく、長い目で見て有益なこと、神様が喜んでくださること、他の人のために自分を使えるものとしていくこと、それこそが本当の栄光であり、それこそが神様の与えてくださる報いにつながるものであるということを私たちがしっかりと覚えることができますように、小さな選択であっても私たちがどのことが神様に喜ばれるのかをしっかりと見極めて、与えられた一日一日を大切に過ごしていくことができますようにお働きください。今日のこの礼拝の時を心から神様に感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。